ネによる福音書の10章の御言葉を聞いてまいりました。ここで主イエスはご自分とご自分を信じる者たちとの親密な愛の関係を羊飼いと羊の例えによって語り示しておられます。主イエスは私は良い羊飼いである、そう仰せになります。その御言葉の意味について私たちも確かめてきたわけです。で、今朝の16節では主はこうおせになります。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない、その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない。良い羊飼いであられる主イエスは今は囲いの外にいる羊たちをも導いてくださると、そしてそうした羊たちも良い羊飼いのもとに招かれて羊飼いの声を聞き分ける、すなわち主イエスを信じ主の御言葉に導かれて生きるようになる。さらには羊たちは一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる、こう言われるのです。この囲いに入っていない他の羊、これは何を意味しているのか、いくつかのことを考えることができます。まずもうすでに囲いに入っている羊とは、主イエスを信じ主を頭とする教会に連なっている人々であると考えるならば、囲いに入っていない他の羊とは、いまだ主イエスを信じるに至っていない人々、つまり永遠の救いのうちに選ばれているけれども、なおその選びが見える仕方で実現していない、そういう選びの民を指す、そういう見方が成り立ちます。そうであれば主イエスがその羊をも導かなければならない当選になるのは、これは伝道の技について言われていると考えることができます。確かに教会の伝道の技によって多くの羊たちが囲いの中に、教会に、この地上にあって神の御国の祝福を先取りしている教会という場所に、また聖意との交わりに招かれていくわけです。またこの囲いに入っていない他の羊とは、一度主イエスを信じ聖との交わりに連なったものの、何らかの事情で教会の交わりから遠ざかっている人々、群れを離れている人々、これがその羊であるという見解もあります。教会の交わりから遠ざかってしまったとしても、その人々が主の羊でなくなってしまうわけではありません。そうした人々も主の羊であります。そして良い羊飼いはそのような羊たちをも導いて再びご自身の懐に招き入れてくださる。彼らもまた羊飼いの声を聞き分けるようになるというのです。また多くの仲介者たちが指摘をしているのは、この囲いに入っていない他の羊とは異邦人のことであるという、そういう見方です。囲いに入っている羊、これはイスラエルの民、ユダヤ人、すなわち旧約聖書の昔から神の選びの民として生き歩んできたその民のことである。したがって囲いに入っていない羊とは、その民、イスラエル以外の民、異邦人を指す、こういう理解です。主イエスはこの羊たちを導かなければならないと、またこの羊たちも私の声を聞き分ける当選になります。この主イエスの御言葉はその通りに実現をし、また成就をすることになるのです。先の主の日、私たちは聖霊降臨、ペンテコステの御業を喜び祝いました。聖霊が世に来られ、 教会が誕生し、聖霊によって強められた人たちがイエス・キリストの良き知らせ、救いの福音を全世界に述べ伝えました。使徒パウロは特に異邦人に福音を述べ伝えるために召され働いた使徒であります。このようにして選びの民であるイスラエルという枠を超えて、異邦人たちもキリストを信じ聖霊に生かされて生きるものとされた。この私たちの国、アジアのこの国にも福音は伝えられ、プロテスタントの宣教は幕末のことでありましたが、福音が伝えられ、教会が建てられ、異邦人たちも主の羊とされる、その御言葉が私たち一人一人にやっても文字通り実現していったわけです。そして今ユダヤ人と異邦人という区別を、隔ての壁を越えて、すべての民が、世界中の民が一人の羊飼いキリストに結ばれて一つの群れにされているのです。ところで、すべての民が一つとなるというこのことを考えてみるとき、私たち人間はお互いに異なった境遇の中で、さまざまな違いを身に帯びて生きているということを思わされます。国や民族や性別や身分や経済状況、こうしたさまざまな違いがあります。そうした違いを自覚しながら、私たちは世界が一つになることを、人々がさまざまな違いを乗り越えて一つになって生きることを願っています。そのようにして生きることができるなら、どんなに素晴らしいことかと考えています。しかし現実にはさまざまな壁があります。世界にはなお差別が絶えず、人種や身分をめぐる偏見が顕著な仕方で現れ、また経済的な格差、貧富の差が広がって、豊かな者たちが貧しい者たちからさらに搾取をしていく、そういう不均衡が至るところに見られるわけです。一つになるということ、和解と平和を成し遂げるということがいかに難しいことかと思わざるを得ないわけです。国や地域、民、これを一つに束ねるということが企てられる場合、為政者、政治家たち、また権力者たちが用いるのは力による支配、上から圧力をかけていくということです。互いに言葉を尽くし、思いを述べ合い、理解を深めていく中で、丁寧な仕方で和解や一致のプロセスを積み重ねるということでなくて、軍事力や武力によって問答無用の仕方で押さえつけていく、そのような見せかけの一致では言うまでもありませんが、本当に一つになるということはできないわけです。見せかけの一致の奥底の部分で不満や憎しみが募っていくばかりであるわけです。さらなる争いや不一致が生み出されるばかりであるわけです。そのように私たちは、現実には人間同士が一つになるということの難しさを深く覚えながら生きています。しかしそうした中で、今朝主イエスのこの御言葉を聞きます。16節、こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。この御言葉はさまざまな局面から聞くことができると思いますし、いろいろな意味合いで捉えていくことができる御言葉であると思いますが、ともあれ注意したいことは、ただ主イエスはここで言葉だけでこうおっしゃっているのではないということです。実現できないような理想を振りかざしておられるのでもないということです。そうではなくて、私たちは本当に一つになることができる。一人の羊飼い主イエスのもとで一つとなることができる。今朝はこのことを確かめて、そして この礼拝を捧げたいと思っています。この聖書箇所におきましても、私たちは誠に深刻な分裂がここに起こっているのを見ます。19節以下でありますが、この主の御言葉を聞いたユダヤ人たちの中に対立が起こります。多くの人々はこのイエスという男は悪霊に取り憑かれて気が変になっていると言います。しかし他の人々は、いや、悪霊に取り憑かれた者に盲人の目を開けることができるだろうか、そういう目覚ましい技ができるはずがないと言います。先にユダヤ人たちは囲いの中にいる人々、旧約聖書以来の神の選びの民、選びの羊だと言いました。しかしここを見ると、ユダヤ人と異邦人というようにそう単純に区別できるということでもないことがわかります。ユダヤ人たちの中にも主イエスをめぐってこのような対立分裂が起こります。そして何よりも私たちがもうすでに確かめつつあり、これからはっきり確かめていくことはであろうことは、今主イエスを憎み殺そうとしているのは、時が満ちてこの後に主イエスを十字架に追いやっていくのは他でもなくユダヤ人たちであるということです。そうであれば、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならないと主イエスが仰せになるのは、今私を殺そうとしている者たちを救いに導かなければならないという意味になりますし、その羊も私の声を聞き分けるという御言葉は、今私を殺そうとしている者たちさえやがて私を信じ私に従って生きるようになる、そういう意味になるのです。この主イエスの御言葉もやがてこの後文字通り実現していくことになります。先にも触れた使徒パウロはユダヤ人の中のユダヤ人でありました。彼は主イエスを憎み主イエスを信じる者たちを迫害し捕らえ、その命を奪っておりました。そのパウロが鮮やかな改心を遂げて主を信じる者となり、異邦人に福音を述べ伝えるというその使命を喜びを持って担う者に変えられていくわけです。重ねて申しますが、羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになると主イエスが言われるのは、ただ言葉だけのことではありません。私たちは本当に一つになることができる。なぜならそこには根拠があるからです。私たちが生み出したものではありません。神様がこの主イエスという方を通して成し遂げ開いてくださったことです。11節、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。17、18節、私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。私たちは、人は自らの力で一つになることはできない。生まれながらの命、古い命にあっては憎しみや争いや差別や偏見やそうした心の中の異常に深いところにある飛騨、罪の壁、罪が作り出す隔ての壁を乗り越えることはできない。それゆえ神様は一度私たち人間の古い罪の命を葬り去って、それを根絶やしにして、その息の根を止めて、そして新しい、全く新しい、健やかで喜ばしい命を与えてくださいました。そのために御子イエス・キリストを十字架につけられました。先ほどユダヤ人たちがこの方を十字架につけたと言いましたが、これは正確な言い方ではありません。主イエスが自ら十字架へと赴かれていったわけです。 そしてご自分の自由のもとに一度そのご自分の命を捨てられたのです。自発的に捨てられたのです。それは何のためであったか。私たちの罪を贖い、その尊い血潮によって洗い清め、主イエスと共に私たちの古い人を十字架につけて葬り去り、主の復活の御業によって私たちをも新しい命によみがえらせてくださるためです。この世と人間の罪と分裂とは深いのです。ですから神の一人子の命の犠牲が必要であった。神の一人子は一度その命を捨ててくださることが必要であった。ですから主イエスの十字架というのは単に麗しい自己犠牲の物語とか、博愛や人道主義の見本とか、人間における最高の徳とか、そういうものではありません。それは文字通り贖いと命の御業、古い人間を新しく生まれさせる、死ぬはずの人間をよみがえりの命に、常しえの命に生かす御業です。その御業が私たち一人一人のうちにも実現をした。これが十字架の意味であります。そしてそれが私たちが主イエスの十字架を信じて生きているということの意味であります。そしてそれが私たちが教会に連なって生きているということの意味であります。この驚くべき主イエスの愛の命に、よみがえりの命に共に生かされているという事実、このこと以外に教会の足場、教会の土台、教会が存在している根拠、私たちがまた教会に連なっていることの根拠はないのです。人間が一つになる、文字通り一つになる、このことを主イエスはこの今朝の御言葉でこのように最も深い意味合いにおいて語っておられます。そして今朝私たちは確かめ合いたいのです。私たちはこの主の贖いの御業に預かっている、すでに主の命に生かされている。それゆえに最も深い意味、根本的な意味において私たちは一つになることができる、すでにそのような恵みの中に一人一人入れられている。この恵みの事実を確かめることにより、主にある平安のうちに望みを持って、また勇気を持って新しく備えられたこの世の日々の旅路へと使わされてまいりたいと思います。そこで私たちの一人一人が担うべき務めと、また技と担っていきたいと思うのです。祈ります。主なる神様、一人の羊飼いのもとで文字通り等しとなるという御子が語られた御言葉の大いなる約束を、御子の十字架の御業によって成し遂げてくださった恵みを心から感謝いたします。あなたは私たちを御子の霊に生かされて生きる新しい人として生かしてくださっています。この喜びを世の営みのただ中にあっていよいよ増し加えていくことができるように、そのような営みをこの週も日々私たちに与えてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。